はい、皆さん、土曜ラジオは映画本日がそうしラジオ、その後土曜ラジオへようこそ。お相手は私、チーズといえば、ゴルゴンゾーラが強そうなこたつと、
グラタンとかドリアとかチーズ乗せて焼いた時に皿の端っこにカリカリになるやつが好きですね、おまけと。
うん、チーズといえばピザポテトの旗と、
あのキリのチーズに濡れせんべい、キリのチーズ乗っけて食うとめちゃくちゃうまいって思ってるザックリスナイダーと、
いぶりがっこにクリームチーズを乗せる発明をした人は天才だなと思っている NBK と、
おメイケンチーズのタンタンです。
ああ、うん、最高、美味しいもんね。さあ、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を勝手にお届けする映画制覇だトークバラエティ番組です。イエイイエイイエイイエイヨイヨイイエイ
チーズ。
6月29日になりました。ラインナップをご紹介します。まずドイフェイバレットシンクス、こちらガワラさんが行います。そして必見配信オリジナルでは、こちらディズニープラスで配信中のチップとデールの大作戦レスキューレンジャーズ、やっていきます。それでは参りましょう。第273回ウラジースタート。
チーズ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける片迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介はガワラさんです。
はい
はい、ガワラさん、今日は何を紹介してくれるんでしょう。
はい、今日はですね、ファイナルファンタジー14がいかに素晴らしいゲームかっていうことをですね、たっぷりお話ししようかなと思ってたんですけども、
はい、も
うここ2週間ほど仕事が忙しすぎて、何にも準備ができなかったので、
はい、
それは、まあ、次回必ずやりますという決意表明と、今日は違う話をします。
はい、これ一度してないっけ、
ね、
なんかね、熱い話をし
てた、あの吉田直樹プロデューサーの話です。
すごい
な、違う視点から
ゲームの中身の話ですね。
ゲームそのものね、本当ね、はい、
で本日はですね、好きな演出の話をしたいなと。
お
僕すごい好きこれ出てくるとうわっいいってなっちゃう演出がありまして、時間がね、もう瞬間的にこう前にジャンプするような演出がすごい好きなの。
時間が瞬間的に前にジャンプする、
うん、
お
感覚的になんかもう一瞬で時間が進んじゃうみたいな感じがする演出。まあ、映画で言うと、これ逆なんですけど、あのサニー永遠の仲間たちって、ぐるっと回ると過去になるみたいな、
はいはいはいはいはい、
あれの逆、うん、あれで前に進んでるようなやつがあるとおーっと思っちゃう。あ、
後ろはダメなんですね。
なるほどね。あ、これは日本語の難しいところだ。前に進むっていうとバックするってイメージが今あったんですけど、もう、
なるほどね、
前の時間の
先、未来に行くってことね。
未来端的に言うと未来ってことですか。
うん、なるほどね。
はい、そうですね。スタンドで言うとバイツ・ア・ダストっていうか、キング・クリムゾンね。
ああ、はい、
ジョジョ、
ジョジョって言ったね。ジョジョ
なかなかこう、
はい、
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 今
めっちゃ強い。
っていうところで、はい、作品を、3つ紹介していきたいなと思います。
はあ。ということで、じゃあ聞いてみましょう。好きな未来へのジャンプ演出、1つ目。
はい、ペドロ・アルモドバル監督の、ジュリエッタという映画です。
お
ー、はい、ペドロ・アルモドバル監督の2015年16年あたりの映画なんですけど、
うん、
はい、タイトル通りジュリエッタっていう女性が主人公です。
はい、
で、まあ、ジュリエッタっていう女性が、まあ、50代ぐらいなのかな、最初出てきて、なんか娘さんがいたんだけど、もう20年ぐらい会ってなくて、あるきっかけでちょっとじゃあもう一回娘さんと会ってみようかなみたいな気持ちになって、ただそのためにこう自分の過去を整理しないといけないなっていうことで、 ジュリエッタさんの回想が始まる、ね、
うん
はい、で、あの回想が始まると、まあ、20代後半ぐらいの、女優さんに切り替わって話が進んでいくんですけど、なんかそのジュリエッタさんね、すごいあのお綺麗なんですよ、はい、なんですけど、なんかね、あの見てると周りの人がこう亡くなってしまったりとか、あの自分がこうきっかけで亡くなっちゃったりとか、なんとなく不幸になったりとか、なんかそういう人生なんですね、はい、なんでこうなんとなくあの彼女が悪いんじゃないんですけど、あのなんとなくこうそれに罪悪感を抱えてるみたいなんですけど、こうある日、旦那さんとなる人に、あの男性に出会うことになって、一旦こうそういう呪いから一瞬解放されるんですけど、であの子供も生まれて、であのそうして子供がこうあの夏休みのキャンプに行ってるうちに旦那さんまた死んじゃうんですよ、うんうん、であの子供の方は旦那さんの方により懐いてて、でこうキャンプに行く前にちょっと夫婦で喧嘩してるのを見た上で、あの旦那さん亡くなっちゃって、あのでちょっとこう親子の関係が悪くなって、しかもこうあの娘の方は あんまりそこまで精神的なダメージ若いから受けてないんですけど、あのジュリエットさんの方はもうかなり鬱状態になっちゃって、娘のこう介助がないとこう生活できないみたいな感じになっちゃうんですよ
、
はい、であのもうお風呂でもこうなんかこんな感じで浴槽に酔っかかってこうぼーっとしてるぐらいしかできなくて、でお風呂から上がってもう体支えてもらって体拭いてもらって、やっとこうお風呂から出られるみたいな感じになっちゃうんですけど、髪をタオルで拭いてもらって顔が隠れて、こうタオルめくり上げると現在の方のジュリエッタさんの女優さんになってるっていう。
はあ、
うんうん
うんうん、
そこでね、でこれポスタービジュアルにもなってるんですけど、
うん、
あのそれって映画の中では実際には時はジャンプしていなくて、うん、あの同じワンカットの中なんで、うん、あの映画の中では時は進んでないんですけど、うん、こう人物としてはなんかあすげえなんか年食っちゃったなみたいな感じがして、うん、そのジュリエットさんの辛さを表現するすごいいいジャンプ、時をジャンプする感覚があるカットだなと
思いました。ああ、いいね、これはいい映画です。見てないですけど、
まあ、後半は、はい、結構そこからどう立ち上がっていくかっていうところが描かれていて、まあ、あのペドロ・アルフォンソルさんって結構そういう映画しか撮ってないんですけど、
うん、
はい、まあ、そういう中ではですね、あの、まあ、性描写とかが比較的抑えめですごく見やすい作品だなと思うので、はい、うん、あのぜひ見てもらいたいな、
うん、良さそう。やっぱそういう手品的なね、演出のジャンプシーン、
うん、
いいですね。やっぱりあのイリュージョン的な、あの画面に映ってないところでこう人物入れ替わってるんじゃないかみたいな感じですよね、結構、
うん、そうですね、
うんうんうん、
これはね本当に、あ、映画館でおー、これはいいわと思ってニコニコしちゃった作品でございました、はい、ニコニコできる内容じゃないんですけど、はい、
聞く限りはね
、うん、いいよ。ということで、じゃあ続いて好きな未来へのジャンプ演出2つ目、
はい、2つ目は舞城大太郎さんのみんな元気という小説です。
あれ、
小説、
小説、
はい、まあ、映画とは
言ってない、確かに映画とは言ってないですね、これは、
はい、はい、言ってないです。
お、はい、言ってない、
はい、舞城大太郎さん僕、すごい好きなんですけど、
うん、
確かにガワラさんの口からよく出てくる人名な気がする。
1回目 あの書店で言ったけど、
そうですよね、グルメのなんか、
ああ、そうだ、原作のほう
とやつだ、それだそれだ、
はい、まあ、舞城太郎さん、まあ、あの性別とか年齢分かんない人なんですけど、
うん、
芥川賞とか候補にも何回かなってる、
はいはい、
作家さんですね、はい、
そうですね、
はい、でみんな元気は2005年とか6年ぐらいの作品だったと思うんですけど、まあ、短編集でその表題作が、みんな元気になります。で小学生のビワちゃんっていう女の子が主人公で、そのビワちゃんがあの夜中ちょっとふと目覚めると、あのお姉さんが15センチぐらい浮いてて、
え、
うん、で、あ、なんか浮いてるってなったら、あのお姉ちゃんに言ったら、いや、あの私が浮いてるのはあんたに関係ないんだから、あのじゃあなんかそういうこと言わないで、恥ずかしいしみたいな、
恥ずかしいね、
うん、言われるってとこが始まって、なんかこうちょっとこうあの悪魔みたいなのと最終的に対決するみたいな話なんですけど、はいはい、まあ、ジャンプ演出としてはあんまりこう本筋と関係なく、あのさ、まあ、最初の数ページ、 その、ウィーチャータク大の後になるんですけれども、あの、うん、その小学校の、生活を描いた、2ページぐらいですかね、が僕はすごく好きです、はい、でちょっとこれ僕の口だけで説明するの、あの、あれなので、あの、いい感じの長さの分量をちょっと抜いてきたので、うん、あの、ちょっと皆さんちょっとこれだけ読んでもらってもいいですか。
読んだ。
はい、
はい、じゃあちょっと皆さんに読んでいただきましたけどね、リスナーの皆さんはですね、あの、みんな元気の、まあ、最初の10ページぐらい読んでいただければですね、出てくると思いますので、はい、僕としてこのジャンプ演出が好きだってなった、こう意識した最初の作品がこれなんですけど、はい、はい、でこのくだりはちょっとね、ここだけ、あの、今、あの、抜き出したくだりだけ読むと若干分かりづらいかなっていう気はするんですけど、まあ、前城太郎さん、あの、文体とかリズムがこうすごくこうスピード感というか、あの、リズム感の、ある作家さんなので、まあ、ここまでこうすごいこう流れるような文体で書かれているんですよね、はい、でその中で、あの、まあ、美和ちゃんと、あの、お姉さんのこうちょっと微妙な関係、すごく似てて、あの、まあ、年子っていうか、まあ、なんか何ヶ月ぐらいで生まれちゃったので、お姉さんと同じクラスにいて、で、あの、男の子も自分とお姉さんを同じように見てくる、小学校生活からいきなり最後の段落で19歳まで一瞬で飛ぶっていうところが、なんか、あの、こう通して読むとすごいスピード感を感じちゃって、こう一気にこうジャンプしたなって感じがして、すごく衝撃を受けたのを覚えてます。もうこの最後の一段落だけで僕も3度見ぐらいしました。なんか今何年進んだと思って、あ、これすごい
ページ飛ばしちゃったかなってなっちゃいますね、
なんかそうですね、すごくこう理解が一瞬この飛びを理解するまでにこうかかった時間ですごく気持ちいいなと思いましたね、これ。
はい、
これ一人称じゃないですか、私っていう、はい、で私は振動だと思うっていう、こう自分がすごい頭がいいっていう話を間に挟んでるから余計そうなんだと思うんですけど、だこのスピード感が頭いい人の喋り方に似てるなってちょっと思ってしまいました。あの、頭の回転が速すぎて話がポンポンポンポン、
だから月ぐたぐた言わ、月ぐたぐた言わないってことね、
うん、
なるほど、
そうですね、はい、そういうところに
そうね、この私は振動、多分振動だと思うってところにすごく前城さんを感じました。ものすごく感じました。さらっと入ってたのに、
そうですね、まあ一番こうガシガシ書いてた時の時期の作品なので、
はい、そうね、そうですね、その頃のちょこちょこ読んでたからかもしれないですね、おまけなんかは。はい、
本人がそう思ってそうっていうことですか。
いや、もうなんか本人はもう ただ単に、あ、事実としてそうだと思う、はいみたいなぐらいで、
はい、
はい、特に意味はないぐらいの雰囲気のね、
うん、はい、まあ、ものすごい天才作家的な扱いで出てきた人、
はい、そう
ね、で誰説いっぱい出ましたもんね。
そう、覆面作家だから、
まあ、そうか、誰かわかんない、
は
いはい、
はい、2つ目の、前城太郎さん、みんな元気でございました。
すごい個性的でした、はい、全体が、
はい、こんな感じしました。
そうね、
うん、なんとなく映画だったらこうなるだろうなみたいなのをすごい想像しながら読みました、
はいはい、うん、映画のカット割り的なこう感じが文章から伺、うんうん、えるところも前城さん特徴かもしれないですね、
う
ん、
なるほど、
確かに、
なんか俺も最近読んでてこういうの飛び合ったなと思ったけど、ちょっと思い出せないというね。
思い出したら教えてください。
思い出したら、
ね、紹介してもらって、
はい、はい、ね、うん、いや、いいですよ、前城さん、
うん、
そうだから、メフィスト賞から一応出てきてるからね、
うん、
あの、うん、ミステリー畑の人なんだけどさ、
うん、
結局こういう、あの、いろんな文章も書けるからさ、そういう芥川賞が、うん、あの、候補になったりとかして、でその時は確かね、モブノリオさんの介護入門っていうのが取ったんですよ、
うん、
でモブノリオが、その受賞会見の時に、どうも前城太郎ですって言ったんですよね。
ありましたね、そういうことね。
ギャグとして誰も顔知らねえから、そう。でその人も介護入門自体が、あの、ヒップホップ調なんですよ。だ初めて文学にヒップホップ持ち込んだ感じの、うん、話だったので、そう、めっちゃ、なんかめっちゃ面白かったですね、そのあたりも。だから、かなり新しい流れが来始めた頃の懐かしい感じですよね。多分綿谷りさとか出てきた すぐ後ぐらいだったと思います、
うんうん、あそうなんですね、もっと前かと思っちゃった、
うん、結構最近でしたね、結構最近って もう綿谷りさがもう古いですからね、
うん、
うん、そう
ね、そうか、
そうですわな、
あデビューが早いしね、
そうね、うん、金原ひとみね、綿谷りさのセンセーショナルなとかいうのももう
20年ぐらい
前、10年以上前、
20年ぐらい前、2001年ぐらいからって書いて、そうね、
うん
うん、で結構なんだっけ、芥川賞だったっけね、誰だっけ、あそうだ、石原慎太郎とかがもうタイトル見ただけでうんざりだとかって言って、なんかこう、うん、そういうところで物議かましたみたいなね、とかもありましたねっていう、
まああんまり お上品なタイトルじゃなかったですかね、最初に芥川賞、
そうね、だからあこれか、好き好き大好き超愛してるか、
あそうかそうか、舞女さんね、はい、
うん、石原慎太郎は審査員なんですか、
あそうですね、
その時そうですね、
うん、あの歴代の芥川賞作家が、審査員やるんです大体、
あなるほどね、うん、太陽の季節だから、
あそうですね、太陽の季節、太陽の季節自体がかなりセンセーショナルな作品だったんで、いろいろ言われたタイプの人だから、
そう
だ、ね、石原そう慎太郎としてはね、多分ね、あの炎上させるのがもう仕事ぐらいの話ですよ、もうもはや、
うんうんうん、
物議かもすのが私の役割ぐらいの感じでいいと思いますよ、
なるほど、
ちなみにあの好き好き大好き超愛してるはあの書き出しで引き込まれる
作品
ですね、
あ、うん、書店行ったらもしかしたら出てくるかもしれないですね、
あご来店お待ちしております、
お待ちしております、はい、思い出しましたら紹介します、はいはい、ということで、じゃあ続いてねえ、映画来て小説来て、さあなんだ好きな未来へのジャンプ演出3つ目、
はい、柴田さと子さんの、涙という曲です、
お曲来た、
曲、お斬新、
はい、涙は、柴田さと子さんの4枚目5枚目かな、のアルバム、頑張れメロディーというアルバムに入っている作品になります、はい、
うん、
柴田さと子さんは、前もかなり前ですけどドイフェイバリットで紹介したことあるかなと思うんですけども、はいはい、日本のシンガーソングライターですね、はい、僕と小田さんと同い年かな、はい、の方になります、でまあ文学界とかで連載も持ってて、はい、まあ、言葉が非常に評価されているミュージシャンの方になります、うん、はい、で、まあ、YouTube の公式チャンネルで聞けますので、
うん
うん、ちょっとね、ちょっとこれも聞いてもらう必要があって申し訳ないんですが、そういう意味でも皆さんでせーので再生してもらった方がいいかな、お、飛びましたね、飛びましたね、飛びましたね皆さん飛んだの分かりましたか、
分かんなかったです。
分かんなかったです、ね。聞き取るの苦手だかな。
はい。まあ曲で言うと、まあ、1分50秒ぐらいから、2分40秒ぐらいのとこですけれども、はい。該当の部分の歌詞をちょっと今貼ったんですけど、まあ、赤枠で囲ってますけどね。まあ、最初のライン、何も変わらない誕生日が過ぎていった夏の効果、ほっとしてかけた電話、ありますね。うん、ここは、まあ、誕生日で夏ですと。でなんか大事な人に電話をかけたのかなって
、うん、
感じで、まあ、ほっとして電話かける相手ってなかなかいないので、結構その親密な相手なんじゃないかなと思ってね、はい、で2つ目のラインがこう、真面目腐った夜の会話、もういよいよい終わりか、踊るように外に出て、ここでもう なんか分かんないけど、その相手とはちょっと関係悪くなっちゃったのかなっていう雰囲気が出てきてますね、
うん、
はい、はい、で踊るように外に出てみると、踏んだとこから星屑が舞い上がるキラキラ、あの朝昼夜どれのどの時よりも楽しく、久々に通ってみた青い青いもみの木、メリーメリークリスマスフォーユーとありますよね、はい、でここでもう外に出たらもう冬 で踏んだとこから星屑がっていうのは多分地面に映ってるこうクリスマスのイルミネーションだったことが分かるわけですよね、はい、のでこの3つのラインでもう半年以上経ってしまったと、はい、いうのが聞いててあジャンプしたって感覚があって、すごい衝撃を受けた、はい、のであ、これも一つのというか、こういうのがやっぱジャンプ演出のこうハッとなるところがすごくジャンプ演出のいいところだなと思います、
うん、
はいはいはい、よい、
まあ、ちょ今の歌詞の解釈は全部僕の解釈なんで本当かどうか分から
ない、
これあれですわ、
パッと今浮かんだのは、河原さんも一回と、あのドリフェーブルとしましたチャットモンチーのバスロマンス、
はいはいはい、
あれめっちゃあの頭からジャンプしません？
なるほど。
ちょっとじゃあ、
あ、なるほどね、
読みますね、はい、バスロマンスの歌詞なんですけど、あなたを乗せてやってくる夜行バス、ピンク色に見えました。あなたを連れて走っていく夜行バス、灰色に見えました。早すぎる3日間、あなたを見送った帰り道って続くんですよ。ここで3日経ってるっていう。あなたを乗せてやってくる夜行バス、最初ピンク色に見えた。次にあなた連れて走ってく夜行バス、灰色に見えるって、心情の変化も表し、かつ時間の経過も表しみたいな。美しい
天才。これ2番の歌詞もあれですね。
あ、う、そうそうそう、2番もそうです。
さらに3年間になってますね。
そうです。
へえ。
なんですよ。
最後は永遠なんだ。へえ、
う
ん。
だからね。
やばいんすよ。この歌い出しだけ見るとなんかすげえ不吉な曲に見えてしまって。
そうね。まあでもちょっと違うところで言うと、ひょっとしたらチャットモンチーノはもう全て過去として書いてる感じが若干するけど、多分この柴田さと子さんのやつとかは、
うん、
あの現在進行形で、うんうんうん、あの夏の誕生日が過ぎたことを喋ってるのにいきなりクリオスになってる、え、現在進行形でクリオスになったんだけどみたいなのがその飛びなんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、うんうんうん、はい、なのでこうワンカット的な、はい、で、あの映画で言うとワンカット的な感じがするっていうのが、う
ん、
その 飛び感ですね。
確かにね、バスロマンスの場合は多分2番に行くとそういう進行形の話だってなるっていう感じだよね、
うん、はい、うんうん、なんでそ、まあ、木綿のハンカチーフとかそういう系統ですよね、はい、バスロマンス
は、うん
うん、まあそういう、こうストーリー性があるっていうよりもなんかこう記憶の端に残ってるみたいなのがこう映像的に浮かび上がってくるのがすごくあの柴田さんのあの歌詞の中で僕好きなところで、うん、はい、その中で
しますね、
あの、はい、ワンカット的な飛びが出てくるところがすごく好きですね、
うん、すごいさっきの河原さんの解説を、歌詞の、あ、解釈の解説を聞きながら確かに映像が浮かんできました、河原さんの解説により、
うん
うん、
そう、だからひょっとするとこの柴田さんのやつは確かにこう聞いてるときは雰囲気なんかいろいろ言ってるっていう感じがするけど、やっぱりちゃんと読んだときにさらにハッとする感じがするかもしれないですよね。
そうだね、
うん、
聞いてる分にはやっぱ、あ、その曲調自体はさ差がないからさ、うん、あれ今季節なんだっけみたいな違和感だけが残るけど、
うん、
そういえば最初夏だったよな、そうそうって振り返るのは歌詞見ないと出てこないかもしれない。
そうで、なんか、歌の歌詞って結構抽象化されてね、語られるからこう言葉がどんどん入ってとかが作りなんだけど、これの感じだと本当にもう今言ってることをずっと喋ってる感じだから、柴田とかはね、さとこさんは、はい、その辺があるかもしれないですよね、うん、
そうですね、なんかやっぱこういう映像的にね、うん、情景だけそこまで意味付けそれ自体にしないで、うん、あの情景だけこう思い浮かばさせるような歌詞がやっぱ好きだったですって、はい、うん、そういう意味でもこうすごく柴田さん歌詞はすごく私は好きだな。
なるほどね、そういうのは確かに何かの気づきがないとね、こういう歌詞は出てきませんからね、うん、
MVで見ると映像に目がいっちゃって歌詞が入ってこないからそのまま歌だけ聞いた方がなんか歌詞が入ってきそうな気がしました、
うん、そうね、面白い、
そうですね、 MV もこういうものを表、こういう書いてないことをずっと表現するあの映像じゃないからってことですよね、
うん、そうですね、うん、何やってるんだっけってなっちゃって、
うん、
はい、ということでございました。はい、
はい、
で、はい、柴田さんの歌詞はかなり注目していただけるといいんじゃないでしょうか。はい、
なんかすごい理解しました、理解したし、はい、いやこれ僕も好きだなっていう感じしますね。だからなんか、うん、最近だとなんかラストナイトイン奏法とか
それが出てくるかと思っちゃった、
うんうんうんうん、
ねえ、そういう演出あったなと思って、
ガラ見てないです。
ああ、
じゃあ出てこないか、
もしかしたら好きかもしれない。
はい、
はい、いや、いいいいいいよ、理解した、
ガラさんの好みをちょっと理解できました。なんか見つけたらおすすめしよう。
そうね、さあ河原さん、いろいろね、映画、小説、音楽、いろいろなジャンプをしてまいりましたけれども、さあ果たしてこちらを映画に関連するまとめということでお願いします。
はい、今回はね、映画と小説、音楽って一個ずつ紹介しましたけど、映画でもいっぱいあるんやないかと、
うんうん、
教えろや、
うん、
ゲロや
ん。そんな言い方をするというね。
うん、あのそのうちミニオダイでやりませんか。
ああ。
ああ。
いっぱいあります。
好きな未来へのジャンプ演出映画。
ね、すごい手持ちいっぱいありますよ。
おお。
イギリス古典の映画って子供時代から大人にジャンプするのが結構定番なんで。
確かに。
なるほど。
いいじゃん。やりましょう。
いいですね。
じゃあ次に、
はい。肌さん一人で 10通ぐらいメールくれる。
参加しない
メールで送るんだ。
一作品ごとに。
名前変えて。リスナーがすごい増えたみたいな。
うん、イギリスのお便りばっかり来るな。
怪しいな。
イギリス在住の方です。いやいいですね。ということでもう皆さんもぜひね、今までやっぱり注目してなかったところ気になるとあってなるよね。ぜひね皆さんもありましたらね、ミニお題トークでこちら扱うのかもしれませんので、皆さんその時ぜひね、ストックがございましたらぜひね、うん、教えていただきたいなと。結構今まで意識してなかったところをね、着目するとあ意外とあるっていうのがこう出てきますから、そういう時にこう映画の楽しみ方もね、あのもうより増えますからね、そういったところでぜひ楽しんでいきたいなというふうに思いますよ。ということでありがとうございました、赤原さん。
はい、ありがとうございました。
パチパチ
す。ということでじゃあ次のことでいきましょう。
トイラジ。